許しとは、私たちが日々人生を生きていく中で避けて通ることのできない事柄であります。私は趣味で、半分自分に課しているんですけど、最低でも月に1本小説を読んだり映画を見たりしています。しかし昨今の小説や映像作品などを見てみますと、この許しを題材とした作品が非常に多いことに気づかされます。例えば娘を失った母親の、自分の気持ちをなかなか理解してくれない家族や、自分の娘を失踪に追いやった加害者への思い、事故で恋人を奪われた女性の憤り。しかしここで扱われているテーマは許すことの大切さや和解の喜びではありません。その多くが読者や視聴者に訴えるもの、それは許すことの難しさ、葛藤であります。あるいは許せなくてもそれでいいんだ、仕方がないんだ、その憤りを抱えながらもそれでも前を向いて生きていこうと、いわば許しの可能性を否定するまでもない作品もこう少なくありません。許しとはこのように、私たちの日常において決して目を背けることのできない重要な課題であります。けれども実際に自分に危害を加えた、自分のことを深く傷つけた、その相手のことを許すとなると、そう簡単に受け止めることはできないでしょう。ここにいる皆さんの中にもきっと誰かのことを許せなかった、あるいは今も許せないでいる、そういった痛い経験が一つや二つあるのではないでしょうか。まさにこの許しとは、人と人との間で多くの憤りや不条理を抱えて生きる私たち人間にとって非常に厄介な代物であるということができるでありましょう。先ほど読みした本日の聖書の箇所が、その厄介な許しを中心とした御言葉であることは、誰でも容易に伺い知ることができます。冒頭21節、ペトロはシエスに問いかけます。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか。歯に衣着せぬストレートな質問であります。いきなり弟子の人であるペトロがシエスに対してこのように問うたんです。それは一体なぜでありましょうか。その理由は、この直前でシエスがお語りになった弟子たちへの教えを見るとよくわかります。シエスはこの少し前の15節以下でこのように言いました。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで咎めなさい。言うことを聞き入れたら兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の人の証言によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様に見なしなさい。この忠告は、厳しいように聞こえないでもないですが、何も罪人を見つけて自分たちの共同体からつまみ出す方法を具体的に教えているのではありません。ここでシエスが強調していることは、もし誰かが罪を犯して教会から離れてしまったならば、 行ってその人を何とかしてでも連れ戻そうとしなければならないということでありました。つまりその人が自らの罪を悔い改めて、その人の罪が許されるために、私に従う者、教会に生きようとする者はその人に対して成し得る限りのことをしなさいと、主イエスは弟子たちに教えられたんです。そこでペトロは具体的に一体何が自分に求められているのか気になりました。自分は一体どの限度まで兄弟のことを愛しなさいと言われているのか。だからペトロは問うんです。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。彼は7回がほとんどの人にとって回数としては多く、7回も許せばもう十分だ、そのようにシエスに言っていただけると期待していたのでしょう。しかしシエスから返ってきた言葉は、そのペテロの考えを称賛するようなものではありませんでした。22節、あなたに言っておく、7回どころか7の70倍まで許しなさい。これは何も7749の10倍、490回許しなさいということを意味しているのではありません。人を許すことにおいて限度はないんだ。7回許したからといって8回目はもうおしまい、そうやって途中で引き下げるといったことはありえない。自分に罪を犯した者を許すということは、いつかやり遂げてそれでおしまいということではないんだと、ここでシエスははっきりと断言なさるんです。シエスはその後いつものように自分のこの答えに一つの例え話を付け加えられます。家来たちに貸したお金の清算をしようとする王の物語です。清算の日、ある一人の家来が王の前に連れてこられました。彼には1万タラントンの借金、負債があります。1万タラントン、これはものすごい金額です。皆さんが持っている聖書の後ろに載っているこの通貨の表を見ると分かりますが、1万を取った1タラントンでさえ、その額は約6000日分の労働賃金にあたります。もし私たちが週休1日で働いたとして、そこから国民の祝日を引いて、1年で約300日労働、つまり6000÷300で1タラントンは私たちの20年間分の労働賃金にあたります。さらに分かりやすく計算するために、少し下世話な話ですが、年収を仮に500万円だと想定すると、1タラントンは500万かける20で1億円、そこに最後先に取った1万をかけて1億かける1万で、その額はなんと1兆円にまで上ります。とんでもない金額であります。もともとこのタラントンというお金の単位は、当時の国家予算を提示するのに用いられていたものでありました。もちろん聖書の時代と現代とではお金の価値そのものが異なっているでしょうから、少しこれには無理があるかもしれませんけれども、そのような桁違いの負債を負っていった家来が、ある日その借金を清算するために王のもとに引き出されてきたんです。当然彼にそんな大金を返す力などありません。しかしこの莫大な負債を負った家来は、こともあろうに王に向かってこのように懇願します。26節、どうか待ってください、きっと全部お返ししますから。 きっと全部お返しする。本当に時間の猶予さえもらえればこの家来は借金を返すことができるんでしょうか。たとえ家族を身売りしたとしても1兆円という大金、そんなものを彼に用意ができるはずがありません。この家来は今自分が置かれている状況をまるで理解していないんです。この家来は自分がどれだけのことをしでかして今どれだけの負債を負っているかまるで分かっていないんであります。そんな救いようのない悲惨な状態であるにもかかわらず、この家来はきっと全部お返ししますからなどと平気でのたまっている。今の言葉で言うならば、この家来の懇願は非常識極まりないものであります。しかしここでもっと非常識なことが、私たちの常識を超えたことが起こります。王がしきりに恋願うこの家来の姿を見て、彼のことを哀れに思い、彼の借金を帳消しにしてしまったんです。そうです、どうしようもなく救いようのない家来のことを、これまたどうしようもなく寛大な王がその負債を、その罪を見事に全部許してしまったんです。この場面を読むとき、私たちは初めにどんな感想を持つでしょうか。なんて心の優しい寛容な王なのだろうか。この家来も自分の借金を帳消しにしてもらえたようで本当によかった、そんなふうに感じるでしょうか。本当によかったのか、本当にそう思うか。もし実際にこの現場にあなたが居合わせていたとしたら、そして仮にこの家来の借金が間に何かしらの具体的な損害を与えているとしたら、あるいはあなたの大切な誰かを傷つけているお金であったとしたら、あなたはこの家来が許されたことを心から喜べるでしょうか。本当によかったねということができるでしょうか。いや、そうではないはずであります。そんなきれいごと口が裂けても決して言えないんではないでしょうか。では私たちが抱く感情とは一体何か。それは怒りであります。王への怒りです。どうしてあんなどうしようもないやつのことなんか許すんだ。自分で借金をしたんだから自業自得ではないか。そのまま拷問係にでも何でも引き渡してやればいいんだ。そうやってまた甘やかすからあいつはすぐ調子に乗るんだ。ほら見たことか、28節で借金を帳消しにしてもらった矢先にたった100デナリオン、日本円で言えば約十数万円の借金を仲間から無理やり取り立てようとしているではないか。あんなやつ一生許されなければいいんだ。あんなやつ一生苦しみながら生きていけばいいんだ。このように私に対して罪を犯した人が誰かによって寛容に寛大に許されるのを見て、私たちの心には抑えきれない怒りが湧き上がってきます。深い憎しみがこみ上げてきます。どうしてあんなやつが許されるんだよ。これが私たちの本音ではないでしょうか。先ほど新約聖書とともにお読みした旧約聖書ヨナ書の中で、ヨナは神に怒りをぶつけます。神はヨナに都ニネベに行って、この都はその罪のゆえに裁かれ滅ぼされると告げなさいと言われます。ニネベといえば ヨナを含むイスラエルの宿敵、イスラエルを苦しめているアッシリアの首都がある場所です。当然ヨナはニネベこそその罪深さのゆえに滅ぼされて当たり前だと思っていました。しかしヨナがニネベに裁きを告げると、なんとニネベの人々は王様から最も身分の低い者まで皆ことごとく自分たちの罪を悔い改めてしまいました。このことはヨナにとって不快で仕方がありません。神は彼らの悔い改めを受け入れてニネベのことをなんと許してしまったんです。ヨナは神に訴えます。ああ主よ、これは私がまだ国にいたときに言っていたことではありませんか。ですから私は先にタウシシュに向けて逃亡したんです。あなたが恵みに満ち憐れみ深い神であり、怒るに遅く慈しみに富み災いを下そうとしても思い直される方であることを私は知っていたんです。主よ、どうか今私の命を取り去ってください。生きているよりも死んだ方がましです。ヨナは神が恵みに満ち憐れみ深い方であることを知っていました。しかし実際に罪のゆえに滅ぼされるべきニネベを許してしまう神を彼はどうしても許すことができない。神への激しい怒りが込み上げてきます。ヨナはきっとニネベの人たちのこの悔い改めは一時的なものに過ぎない、そう思ってすぐに都の全体を見下ろせる、東の方にある丘の上に陣取ってニネベがいつかボロを出さないかとじっと監視します。しかしそこに灼熱の太陽が照りつけヨナは苦しみもだえる。そこで神はトウゴマという木を一夜にして生じさせ、その木の枝によってヨナに涼しい木陰を与えます。しかし神は一夜にして虫によってその葉を食い尽くさせ、そのトウゴマを枯れさせてしまいました。ヨナは再びもだえ苦しみ、生きているよりも死んだ方がましですという。そこで神はヨナに問いかけます。あなたは自分で労することもせず、育てることもせず、ただ一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマをさえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには右も左もわきまえない12万人以上の人間と、おびただしい数の家畜がいるのだから。ここでヨナ書の物語は終わります。私たちは時にこのヨナのように自分に罪を犯した誰かが許されることを強く拒みます。人を傷つけて苦しめたんだ、あんなやつ許されていいはずがない、お前は一生そのモヤモヤした気持ち罪悪感を抱えて生きていけばいい、それが人を傷つけた代償だろう。そのように私たちは人と人との関わりにおいて激しい怒りを、深い憎しみを感じることがあります。そうやって私たちはニネベを見下ろせる高い丘の上に登ったヨナのように、人の上に立ち傲慢にも自分の物差しで誰かのことを裁き出す、人を許せない自分をどこかで正当化し、自分の正義を振りかざして完全懲悪の名のもとに自分に罪を犯した者、自分を傷つけた者を懲らしめたいと強く願う。しかしそんなことをいくら続けていても私たちは決して救われることなんかないんであります。 もしかしたらそんなこと頭ではとっくに分かっているのかもしれないけれども、私たちは誰かのことをずっと許せずに苦しみにとらわれ、もだえ苦しんでしまう。それなのにまた平気で他者を裁き傷つけてしまう私たちがここにいます。人を傷つけてしまった自分に絶望し、自分勝手にも自己嫌悪に陥っている私たちがここにいます。あの日王の前に連れてこられた、そのまま牢屋にでもぶち込まれて仕方のなかった、そんなどうしようもなく悲惨な家来は他でもないこの私ではないか。その事実に目が開かれるとき、私たちの心に十字架のシエスの御声が聞こえてきます。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではなかったか。憐れむ、この言葉は聖書の中で神の痛みを表す言葉であり、ギリシャ語ではスプランクニゾマイ、腹渡燃えたぎるように痛み、思わず手を差し伸べずにはいられないという意味の言葉であります。先週も私たちはこの憐れむという言葉をめぐって聖書から聞きました。マルコによる福音書第6章34節の御言葉であります。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。主の目から見たら、ここにいる私たちはまるで飼い主のいない羊のようであるかもしれません。怒りに心をとらわれ、他者を裁き、その憎しみによってもだえ苦しんでいる。時に自分自身を許せずに自分のことを責めて傷つけてしまう。自らが神によって許されていることを忘れて、1万タラントンの負債を許されたのに、仲間のたった100デナリオンの負債を許すことができなかったあの家来のように人を許せない。そんな右も左もわきまえない悲惨なボロボロな私たちのことをご覧になって、お前たちは悲惨だな、従うべき飼い主がいないなんて、また怒りに支配されて自分が進むべき方向をさえ見失っているなんて、主はそう言って私たちのことを深く憐れんでくださったんです。私たちのために心を痛まれたんです。そしてそんな人を許せない私たちの罪を許すために、私たちの負債を帳消しにするために、主は十字架にかかられたんであります。十字架の上で釘打たれたんであります。私たちプロテスタント教会ではめったに目にすることはありませんが、カトリック教会、あるいは私が育った聖公会という教派の教会では、礼拝堂の前方に十字架につけられたままのキリストの姿をかたどった卓形像というものが吊るされていることがあります。まあ、よくできたものはシエスの十字架のこの表情さえ見えてくる。それは実にグロテスクで痛々しく目を背けたくなるような光景であります。シエスは確かに十字架に釘付けにされたが、死に勝利して3日目に復活したんだから、シエスが十字架につけられっぱなしっていうのはどこか妙な感じがしないでもありません。実際私もずっとそのように思っていましたけれども、学生時代に一度そのような十字架のキリストを礼拝堂の正面に掲げている教会の礼拝に出席したことがあります。 その際、その十字架につけられたままのキリストをまじまじと見つめていたとき、あることを教え示されました。それは、1万タラントンが一体どれほどのものであるのか、私の罪が一体どれだけシエスを痛めつけ傷つけてきたのか、ということであります。私たちは十字架の死を仰ぎ見るとき、初めて1万タラントンという借金が桁違いな負債であることに気づくことができるのかもしれません。自分の罪がいかに悲惨で大きなものであるのかに目が開かれていくのかもしれません。しかし、聖書が証言する福音はそこで終わりません。まだ続きがあります。復活の主が空になった墓の前で嘆き悲しむマリアに、マリアよとその名を呼んで呼びかけてくださったように、シエスは私ども一人一人の名前を呼んでくださる。さらに締め切った部屋の中で、この指を釘跡に入れてみなければ私は決して信じないと言ったあの弟子のトマスの目の前に現れて、信じないものではなく信じるものになりなさいとその御手を差し伸べてくださったように、シエスは今ここに生きて釘跡のついた御手を差し伸べて語りかけてくださるんであります。人を裁く、そんな高いところにいないで、今私のもとに早く降りてきなさい。私は7の70倍、何回も何回も何回でもあなたの罪を許そう。なぜならあなたのことを愛しているから、心を痛めるほどにあなたのことが大切だから。だからあなたはもう怒りに支配されなくていい、憎しみに震えなくていい、恐れることはない、あなたの罪は許された、またここから立ち上がろう、許しを持って共に生きていこう、そう今私たちに語りかけてくださっている。これが信じる者の信仰での生活であります。キリストに従う者たちの教会の生き方であります。確かに許し合えない悲しみがあります。仲間を愛し合えない現実があります。だからこそ私たちは主の十字架を見上げるんです。私たちの羊飼いである、私の主人である主の御声に聞き従うんです。御言葉によって人を裁く玉座にいた自分の罪が示され、私たちは悔い改めを持って申し訳ないという思いを持ってそこから降りていくことができる。人参を愛し、仲間を許し、他者に仕える生き方が与えられる。これが人と人との間で生きる、私たち主に救われた者の、1万タラントンという莫大な負債を帳消しにされた者の進むべき方向、証の道であります。主は今語りかけています。私があなたを憐れんでやったように、あなたも仲間を憐れんでやりなさい。これはあなたへの罪の許しの宣言です。私もここにいるあなたも主によって許されている。借金をすべて帳消しにされている。今週もこの許しの宣言を受けて、今あなたに与えられている隣人と、そしてこの雪の下教会の仲間たちと、主の許しの中を共に生きていきたいと心から願います。 主はあなたのために、そして人を許せない私たちのためにこの世に来て深く憐れみ十字架にかかってくださった。祈りを捧げます。贖い主なる主イエスキリストの父なる御神、私たちは今あなたの十字架を見上げます。あなたの許しを受け取ります。あなたによって罪許されたこの恵みと、言い尽くせないこの慈しみを、今度は私たちが隣人に伝え、仲間たちの間で証ししていくことができますように、私たちの歩みを支え導いてください。私たちにあなたの許しに生きる力と勇気を与えください。あなたが私たちを深く憐れんでくださったゆえに、私たちは今ここに生かされております。あなたを礼拝し、あなたを賛美していく主の道が示されております。神様、ありがとうございます。だからもう怒りに負けないように、憎しみに支配されないように、あなたとの愛の交わりの中で御言葉に聞き祈りを捧げ、仲間たちと共に喜びを持って生きていくことができますように、この心からの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。